皆さんお元気ですか。常々私は第1回目の礼拝に出ておりますので、あの2回目の礼拝に出るのは本当にお久しぶりです。しばらくお目にかかっておられなかった方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、どうでしょう、お元気でしたか。さて今日は私若葉台に住んでおりますけれども、若葉台でいつもお世話になっている方が4人ほど見えてくださって、本当に嬉しく思っています。前の方に座り、またそこにお三方座っていただいています。心から歓迎したいと思います。さて先ほど栗山さんが祈りにも加えていただきましたが、ロシアによるウクライナ侵攻がなされ半年が経過しました。目を覆わねばならないような惨劇が続いています。この侵攻侵略により何人の人たちが犠牲になったのでしょうか。侵攻を受けたウクライナの各地の町々は見るも無残な姿に変わり果てています。長年の尊い努力と汗と祈りによって築かれた美しい町であったろうに、今や瓦礫の山となり無残な姿を呈しています。この過酷な破壊と犠牲は一体いつまで続くのでしょうか。それにしても世界の平和がこんなにも脆く儚いものであったかということに私たちは戸惑い、驚き、そして失意を覚えているのではないでしょうか。一独裁者による暴挙が核も世界を攪乱し脅かすことになろうとは一体誰が予想したでしょうか。この暴挙に対して日本を含め西側の為政者たちはロシアに対する経済制裁、ウクライナへの資金援助、武器の供与などさまざま対応していますが、ウクライナの平和は一向に担保されていません。そしてこの暴挙はウクライナだけでなく世界の民主主義と平和への挑戦であり、全人類が一丸となって対応しなければならない課題なのだと改めて突きつけられています。余儀なく祖国のために戦わなければならない人たちの緊張と誇り、余儀なく難民として他国で生活しなければならない方々の痛みと苦悩、それはいかばかりでしょう。私たちは彼らの痛みや苦悩、日々の緊張や命をかけた誇りと覚悟を忘れてはならないと思います。ですからこそ一日も早いこの暴挙の終結を祈りたいと思います。さて終末の印として聖書には以下のように記されています。マタイによる福音書の24章の4節から14節、私たち何度も読み味わっている御言葉ですが、最初に読んでおきたいと思います。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて海の苦しみの始まりである。また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ多くの人を惑わす。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国のこの福音はあらゆる民への証しとして全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。私たち何度も読み味わった御言葉の一つだと思います。ここに記されておりますように、終末には戦争があり、民族間の争いがあり、愛が冷え、地震や自然災害がある。 環境問題は取り返しのつかない段階になりつつあります。このような終末的様相はますます濃厚になり、制御不能とも思われる事態が次から次と頻発し、世界は混沌としています。そのような先の見えない閉塞した時代の中で、私たちは再臨の希望を伝えるものとして召されています。かつて作家の村上龍は、看護師になるためには看護の学びをし、教師になるためには教育の学びをすればいい、しかしどう生きるかに対してもはや誰も答えることのできない時代に私たちは生きていると言っていました。どう生きるのかについてもはや誰も答えることができないかどうかはさておき、この終末の時代に私たちはどう生きるのか、今朝はそのことに思い巡らしながら神様の御心を求めたいと思います。さて、私たちを取り巻く現実は繰り返しますが混沌としています。先の見えない混沌の中にも、私たちは再臨への希望を決して見失わず懸命に歩みたいと思いますが、そんな私たちを支える具体的な指針として、私は改めて次の御言葉を味わいたいと思います。コリントの信徒への手紙16章の13節14節の御言葉です。目を覚ましていなさい、信仰に基づいてしっかり立ちなさい、大きく強く生きなさい、何事も愛を持って行いなさい。さて、先の見えない現実の中で私たちはどう生きるのか、この御言葉は必ずしも終末のことを直接取り上げているわけではありません。しかし先の見えにくく混沌としたこの終末に召されている私たちがどう生きるかを考えてみる上で、示唆に富み心しておくべき確かな言葉の一つではないかと思います。御言葉はまず目を覚ましていなさいと告げています。この時代がどのような時代なのか、私たちの周りに起きている現実がどのような文脈の中で起きていることなのか、その意味はどのようなもので、それは私たちに何を告げているのか、私たちはそのことに目を覚ましていたいと思います。それが趣味であれ、仕事であれ、個人的なものであれ、社会的な現象であれ、さらには良きにつけ悪しきにつけ、私たちにはある種の高揚感の中で物事を捉えがちな弱さがあります。熱に浮かされやすい興奮と長いものに巻かれやすい弱さの中で物事を見余ることもある私たちです。そのような私たちにこの御言葉は目を覚ませと告げています。ロシアによるウクライナの侵攻の無謀さについて冒頭で触れましたが、このような理不尽なことが残念ながら起こることもあるのが私たちの現実だというのです。ですから私たちもそれに備えるべく軍備を強化しなければならない。やっぱり結局は力なのだと、ロシアの侵攻という異常な緊張と高揚した思いの中でこういった声が大きくなっているようにも思います。しかし本当に軍備を強化することが私たちに求められていることなのでしょうか。あるいはまた私たちが抱える不安や苦しみに目をつぶり、仕事に没頭したり刹那的な快楽に逃避することもある私たちです。そんな私たちは目を覚ましていなさい、そんな私たちは目を覚ましていなさいと呼びかけられています。さて、昨日私NHK のニュースを見ながら昼の食事をしていました。で、NHK のそのニュースを終えて5チャンネル、大下容子さん のワイドスクランブルにチャンネルを変えたんです。そしたらそこで、統一教会の問題が取り上げられていました。皆さんご覧になった方いらっしゃいますか。あ、どなたもいらっしゃいませんでしたか。はい、今安倍さんの国葬のことで いろいろな見解が述べられていますが、その衝撃的な死の引き金になったのは容疑者の旧統一教会への思いでした。そのことから旧統一教会のことがさまざまに今マスコミで取り上げられていますが、昨日のこのお昼のこの大下陽子のワイドスクランブル、私ほとんど毎日家にいるときは大下陽子さんのワイドスクランブル見ているんですけれども、そこに突然花田先生がテレビに出てきたんですよね。びっくりしました。なんかちょっと彼も年を重ねたなというふうな印象がありましたけれども、立川教会でインタビューを受けていましたが、彼が牧師であることや教会名というのはこの統一教会の問題を取り上げるということで、テレビ局の方で伏せたということなのかもしれませんけれども、ともあれ、私は驚いて、花田君のインタビューを見ていたんです。ご存知のように彼は山口大学在学中に統一教会と知らずにその勧誘を受け、その結果3年間統一教会の活動に専念したのでした。その時のことをいろいろと彼話をしていましたけれども、統一教会から、彼はエクレシアの和賀先生やいろんな方々との出会いを通して統一教会からなんとか抜け出す、脱会することができたんですね。そして現在に至っているのですが、今も彼と同じように統一教会の教えに惑わされその活動に献身している方が少なくないのです。統一教会のみならず世の終わりにはさまざまな教えや思想価値観に惑わされることが多いのです。ですから目を覚ませと呼びかけられているのです。各時代の希望には次のように記されていました。世は放蕩に満ち、邪悪な快楽に満ちて現世的な安全の中に眠っている。確かにそういう面否めないのではないでしょうか。私たちの世界、放蕩に満ち、邪悪な快楽に満ちて現世的な安全の中に眠っている。人々は主の来臨をずっと後のことにしている。彼らは警告を嘲笑う。すべてのものは天地創造の初めからそのままであって変わってはいない。明日も今日のようであるだろう。素晴らしい日だという高慢な誇りが表明される。もっと大いに楽しもうというのである。しかしキリストは、見よ、私は盗人のように来ると言われる。世の人々が嘲笑して主の来臨の約束はどうなったかと尋ねているその時に、印は成就しつつある。彼らが平和だ無事だと叫んでいる時に、突然の滅びが望みつつある。嘲笑する者、すなわち真理を拒む者が僭越になった時、各方面の金儲け仕事が原則を無視して繰り返されている時、研究者が聖書以外のあらゆる知識を熱心に求めている時、キリストは盗人のように来られる。危機は徐々に我々に忍び寄っていると告げています。私たちを惑わせ、私たちを眠り込ませるものは人によってさまざまであるにしても、私たちにはいつの間にかまどろみかねない弱さがあります。その私たちに目を覚ましていなさいと呼びかけられています。目を覚まして生きるとは、過激になることでも極端になることでもなく、惑わされることなく、置かれたそれぞれの立場でそれぞれの責任を果たし、神の香りを放ちながら終末の日々を希望の人として歩んでいくことに他ならないと思います。そのような歩みを私たちは歩んでまいりたいと思います。また御言葉は、信仰に基づいてしっかり立ちなさい、大きく強く生きなさいと呼びかけています。私たちは信じています。私たちを取り巻く現実がどうであれ、 主はどんな時にも私どもと共にいてくださり、決して私たちをお見捨てになることはない。私たちは信じています。思わぬことの成り行きの中でも主は私たちにとって最善の道を備えてくださる。私たちには思わぬ道かもしれませんが、その道には私たちの思いをはるかに超えた祝福を主は備えていてくださる。私たちは主はそのような方なのだと理解し、そしてこの方こそ私たちの救い主だと信じています。だから週末の押し寄せる不安や試練の中でも信仰に基づいてしっかりと立ち、思い煩うことなく大きく強くあれと述べるのです。確かにそのように歩みたいと思います。どんなことがあっても信仰に固く立ち大きく強くあることができれば、どんなに力に満ち平安でありましょう。そしてどんなにそのような歩みは天の香りを放つものでありましょう。そのように歩みたいと思います。しかし私たちはこんなふうにはなかなか歩めないのです。ほんの少しのことで信仰がぐらつき投げやりになり、自己憐憫に襲われることがどんなに多いことでしょう。それは何も人生の嵐といった大きな試練を持ち出すまでもなく、思い通りにならない出来事やちょっとした人間関係のやり取り、体調の不調といったことで私たちの信仰は容易にぐらつき、おろおろとしかねないのが私たちの現実です。そんな私たちだから私たちに求められているのは、今日の聖書ガイドでも学んだように、私たちが従順であること、そして従順であるために祈れと言われていました。ダニエルは日に3度祈りを捧げました。バビロン王以外に何者にもひざまずいてはならないという法律が作られた時にも、いつもと変わりなくエルサレムに向かう窓を開け、日に3度ダニエルは祈りを捧げました。祈ることで彼は聖なる光を心に受け、天の香りを放っていきました。ダニエルをしてあのように生かしめたのは約束の御霊の注ぎによるものでありました。ダニエルに限らず、聖書に記されている信仰の勇者たちがあのように人生を全うしたのも、彼ら自身の力によるものではなく、約束の御霊の注ぎに預かることによってでした。まして私たちが信仰に基づいてしっかりと立ち、大きく強く生きるためには、約束の御霊の注ぎに預かることができなければ、私たちは信仰にしっかり立つことも大きく強く生きることも到底できるものではないのです。だから約束の御霊の注ぎを祈り求めなさい、そう私たちは呼びかけていただいています。祈り求めたいと思います。祈り求めていくとき、天の風が天津風を私たちは受け、大海原をヨットが颯爽と水しぶきを上げて水面を走るように、私たちも御心の海原を神が走らせてくださり、大きく強く歩んでいくことができるように、神様は私たちを導いてくださるのです。キリスト教作家の三浦綾子さん、皆さんもよくご存知だと思います。今年は彼女の生誕100周年なんですよね。彼女は1922年4月25日に誕生し、1999年10月17日、12日に77歳で亡くなりました。まあ、ラジオで彼女の100周年なんだなと思いまして、知りまして、改めてこの夏彼女のいくつかの作品を読み直しました。十数冊読み直したんですけれども、改めて彼女のストーリーメーカーとしての賜物、出力に圧倒されました。しかし何よりも私が感動したのは、キリスト者としての彼女の信仰です。彼女がどのようにしてキリスト者になったかについては、日ありきという本に記されています。
そしてどのような結婚生活をスタートさせ、雑貨店の主婦として片田舎のお店を切り盛りしながら、昭和38年朝日新聞社1000万円懸賞小説に応募し、何百人も応募したんですよ。その中で最優秀賞を受賞した小説、皆さんもご存知の氷点が生み出されるまでの信仰のドラマは、この土の器をもに感動的に記されています。今朝私が紹介したいのは、しかし道ありきでも、そのこの土の器をもでもなく、彼女のエッセイ明後日の風、この明後日の風に記されていた一文です。悲しみを知る幸いと題したエッセイの中に紹介された M 君という青年について次のように記されていました。この M 君はキリスト教信仰を持つことで厳しい事態の中にありながらも主を証しする人に変えられていきましたが、その彼について三浦綾子さんは次のように書いていました。2年前のある日、まあ、少し長くなりますが、ちょっと引用させていただきます。2年前のある日、私は一人の婦人から長い手紙をいただいた。私には M をという24歳になる息子がありますが、生まれてまだ一度も立ったことがありません。脳性小児麻痺なのです。 M をはあなたのお話をテレビで毎回楽しみに伺っていましたが、今日でそのテレビも終わり、M は寂しそうです。一度でいいから三浦のおばさんにお会いしたいと申しておりますが、所詮夢でしょうね、まあ、そういう手紙を受け取ったというのです。住所を見ると旭川から40数キロほど北にある小さな村だったというのです。私は生まれて以来一度も立ったことのない M を君の姿を想像した。三浦綾子さんは7年間脊椎カリエスのためにギブスベッドに彼女はずっと寝続けねばならなかったんですよね。私は7年間だったが、 M を君は生まれてこの方ただの一度も立ったことがないのだ。これは大変な生活だと思った。彼がテレビで語る私の話を聞いてくれたということにも私は心を動かされた。私は当時わずか5分の番組でいかに行くべきかについて週に2回語っていた。この歌でも踊りでもない地味な番組を彼は欠かさず見てきたという。ということは M を君自身がいかに生きるべきかという問題に立ち向かっているということでもある。お会いしたいと申しておりますが、所詮夢でしょうねという控えめな言葉も私の心を動かしたっていうのです。そして、まあ、何日か後にこのご主人と一緒に、まあ、その、M を君の家に伺った時のことが記されています。喜んで迎えてくださった彼のお母さんに案内されて奥へ通った私は思わずハッとして立ち止まった。そこにはせいぜい12、3歳としか見えない少年が赤子のように仰向けに寝せられていた。一度も立ったことがないとはいえ、私の胸の中にはその年齢にふさわしい24歳の青年の姿があったが、 M を君は12、3歳の身長で発育が止まったのであろう。胸を疲れるほど幼い姿だった。彼は喜びを顔いっぱいに浮かべて迎えてくれた。しかし嬉しいという一語を語るだけでも彼は口を歪め、一心になって人の何倍もの時間をかけてゆっくりと嬉しいと話すのだった。まあしばらくちょっと省きますが、しかし、知能が遅れているわけではない。脳性麻痺、知能が遅れているわけではない。心に感じ考え思うことは健康人と同じなのだ。したがって美しい女性を見れば心惹かれる青春の思いにも変わりはない。つまり頭と心だけは健康人と同じで、体は一切人々と全く違う状態なのである。その彼の姿を見たとき、私は涙があふれてならなかった。で、まあしばらくこの彼のことが書いてあるんですが、 しかし MO 君はそんな大変な生活の中で決して悲しんではいなかった。その赤子のような柔らかい手を握りながら、私も三浦も涙があふれてならなかったが、彼はすでに自分を悲しむべき人間だとは思っていなかった。彼はすでに自分を悲しむべき人間だとは思っていなかったっていうんです。この彼が信仰を持つ前は、まあ少しお母さんをの手を煩わせてしまうようなことも何度もあったようなんですが、まあ彼が信仰を受け入れることによって、そのすでに自分を悲しむべき人間だとは思わない、まあそのような新しい人生に対する眼差しを彼は得ることができたと書いてありました。まあ機会があれば皆さんも明後日の風、まあ手に取って読んでみていただいたらと思うんです。さてエモー君は厳しい事態の中にありながらも、イエスに出会い、その信仰に基づきひがむことなくしっかりと立ち、大きくある意味では強く歩んだのです。最後に、どんなことがあっても何事も愛を持って行いなさいと呼びかけられています。何事をも愛を持って行う、これは決して容易なことではありません。何事も愛を持って行うことを目指しながら、ついおざなりになったり義務感からのことであったりすることも少なくないのが私たちです。しかしどんな思いを心に覚えていようと、神の呼びかけに一歩踏み出すときに、まず私が変わり、そして私の周りの世界が変わっていくということを、私たちが具体的に味わうことができるように、神は私たちを導いてくださいます。そのためにまず一歩踏み出してみなさい、何事をも愛を持って行ってごらんなさい、そう私たちは呼びかけられています。神は私たちにその祝福を味合わせてくださろうとしておられます。ですから私たちは祈りたいと思いますし、その呼びかけに応えていきたいと思います。愛の冷えた今の時代に、愛に生きるように、温かな愛に生きるように私たちは召されています。私たちが自分の思いではなく神の呼びかけに応え、愛の一歩を踏み出すときに不思議な道が開かれるのです。この終末の世はどんなにこの温かな愛が求められていることでしょうか。誰もが温かな愛を求め、誰もが温かな愛を必要としています。マザー・テレサの言葉にこのような言葉がありました。私たちには偉大なことはできません。しかし小さなことに大きな愛を込めることはできるのです。平和は微笑みから始まります。暗いと不平を言うよりも、あなたが進んで明かりを灯しなさい。神様は私たちに成功してほしいなんて思っていません。ただ挑戦することを望んでいるだけなのです。人間の微笑み、人間の触れ合いを忘れた人がいます。これはとても大きな貧困です。世界の平和のためにできることですか。家に帰って家族を愛してあげてください。あなたに出会った人が皆最高の気分になれるように、親切と慈しみを込めて人に接しなさい。あなたの愛が表情や眼差し、微笑み、言葉に現れるようにするのです。まあマザー・テレサはこのように愛の大切さを、まあ本当にこう端的な短い言葉で表現しています。私たちも何も大げさな一歩ではなく、小さな愛を、まあ、心がけながら日々歩むことはとても大事なことなのではないかと思うのです。主のご再臨、それはいつのことなのか私たちには分かりません。それは明日かもしれませんし、 50年後かもしれません、来年かもしれませんし、100年後かもしれません。それには誰も分かりません。神の御手のうちのことです。そして私たちの人生の帳もまた、いつ幕が下りることになるのか私たちには分かりません。それは確かに明日かもしれませんし、5年後かもしれません。私の家内も4年前に突然その時を迎えました。誰にもその時は分かりません。しかしその時は誰にも必ず来るのです。そこで終末信仰に生きる私たちが覚えておきたいことは、再臨も人生の帳も明日かもしれないし、そうでないかもしれません。しかしそれは必ずあるということです。だからそれがいつであっても悔いを残すことがないように、一日一日を丁寧に生きることが私たちに求められているのだと思います。そのことを覚えたいと思います。もしぐっすり眠っているあなたを見ることができるのがこれで最後だと分かってさえいたら、私はもっとしっかりと毛布に包んであげ、神様にあなたの祝福を祈っただろう。もし外出をするあなたを見るのが最後だと分かっていたら、私はあなたをしっかりと抱きしめ、キスをし、出かけるあなたをもう一度呼び止め、もう一度しっかり抱きしめたことだろう。もしあなたの嬉しそうな褒め言葉を聞くのが最後だと分かっていたら、私はそれを毎日繰り返し見ることができるように、あなたの言葉を、その行動のすべてをビデオに撮影したことだろう。将来の道を考えるための明日はきっとあるし、きっと来ると考えているし、すべてをやり直すための明日はきっと来るはずだと私たちは考えている。愛しているよと言える別の日がいつか必ずあるのだろう。また何か手伝いましょうかと言える機会がまたきっとあるのだと思う。しかし万一それが間違いだったら、私があなたをどれほど愛しているかを伝えることができるのは今日しかないのだ。そのことを決して忘れないようにしよう。若者にもそうでない者にも明日という日は約束されているわけではない。だから今日こそあなたが愛する人をしっかりと抱きしめることができる最後の機会かもしれないのだ。だからもしあなたが明日でいいやと思っているようなら、今日のうちに実行してみたらどうだろうか。もしかしたら明日は来ないかもしれないし、そうなったらきっとその日あなたは後悔するだろう。笑顔を見せること、しっかりと抱きしめるためのほんのわずかな時間、相手があなたに求めている唯一の最後の出会いだったかもしれない。それらのことを、今はそんなことをしている暇はないと無視してしまったら、きっと後悔することになるだろう。だから今日愛する人をしっかりと抱きしめよう。そして耳元で囁こう。愛していることを、いつも大切な人だということを、まあこんなふうにこう書いてありました。この終末の時代、私たちはどう生きるのか、どう生きることが求められているのか、そのことをコリントの信徒への手紙の御言葉を手がかりにしながらしばらく考えてみました。いつその時を迎えることになるかわからない私たちです。置かれたそれぞれの立場で悔いを残すことなく、惑わされることなく、丁寧に一日一日を歩んでいくことができるよう、私たち一人一人に先ほどの御言葉が呼びかけられています。神様が巡り合わせてくださった方々と心を通わせながら、私たち一日一日を大切に歩んでまいりたいと思います。迎えます新しい週の上にも神様の祝福と導きと祈り求めます。